私たちが4週にわたり見ています本文2節3節は、パウロとアキラ夫婦の出会いについて明かしています。ここでポントス州出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに出会った。クラディウス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。パウロはこの2人を訪ね、職業が同じであったので、彼らの家に住み込んで一緒に仕事をした。その職業はテント作りであった。テント製造技術を持っていたパウロが一人訪ねていったコリントで、帝国の首都ローマから追放され、コリントに移住したテント製造業者のアキラ夫婦に出会い、平日に共にテントを製造販売しながら、衣食住を解決できたという内容です。ちょっと見るととても単純に見える内容ですが、しかし実はそうではありませんでした。バビロン帝国によるユダ王国の滅亡、ペルシャ帝国のバビロン帝国征服とギリシャ帝国によるペルシャ帝国の滅亡、ギリシャ帝国を倒したローマ帝国の地中海世界の制覇、ローマ帝国カイサルのコリント再建と、100年間廃止されていたイストミア競技大会の復活、紀元後51年4月コリント地教でのイストミア競技大会の開催と、帝国の首都ローマで起こったユダヤ人暴動と、それによるクラウディウス皇帝のユダヤ人追放令のような歴史的事件がなかったとしたら、コリントでパウロとアキラ夫婦の出会いも、その出会いを通じた救いの歴史も起きなかったことでしょう。数世紀にわたって中東地域と地中海世界で起こった歴史的激変と渦が、2000年前コリントでパウロとアキラ夫婦を出会わせようとなされる神様の時空を超えた神秘的な摂理でした。こんな意味でパウロとアキラ夫婦の出会い自体が神様の奇跡的な恵みと愛でした。神様のその奇跡的な恵みと愛を直接体験し確認したパウロの感激はどれほど大きかったことでしょうか。パウロはローマの信徒への手紙11章33節でこのように告白します。ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。誰が神の定めを極め尽くし、神の道を理解し尽くせよう。神様の奇跡的な恵みと愛、その奇跡的な恵みと愛を施す神様の判断と方法を、この世の誰が大胆にも推測したり想像できるでしょうか。神様が特別にパウロとアキラ夫婦にその奇跡的な恵みと愛を施してくださった理由は何だったのでしょうか。この世はどうなっても関係なく、パウロとアキラ夫婦だけが豊かに不自由なく生きよということだったのでしょうか。決してそうではありませんでした。パウロはローマの信徒への手紙1章14節を通じてこのように告白しました。私はギリシャ人にも未開の人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任があります。韓国語ではすべて私が借りのあるものですとなっています。パウロはお金を扱う事業家ではなかったのではないでしょうか。それなのに人々に一体何の借りがあるというのでしょうか。それは経済的な借金ではなく愛の借りでした。パウロはイエス・キリストを否定し教会を踏みにじり霊的な暴徒だった自分に主が奇跡的な恵みと愛を施してくださったことは、自分をその奇跡的な恵みと愛の執着益ではなく、 通路と使用するためであることを知っていました。それでパウロはギリシャ人であれ野蛮人であれ知恵ある人であれ愚かな人であれ会う人ごとに主の奇跡的な恵みと愛を伝えようとする債務感を持っていました。パウロがその巨大な地中海世界を巡り歩いたのは主からいただいた奇跡的な恵みと愛の借りを人々に返すためでした。アキラ夫婦もやはり同じでした。ユダヤ人暴動で帝国の首都ローマから追放されたアキラは、広大なローマ帝国の地から紀元51年4月にコリント地教で開催予定のイストミア競技大会を目当てにコリントに移住してからそこでパウロに出会いました。アキラ夫婦にパウロとの出会いがどれほど奇跡的な主の恵みと愛だったかは前回見てみました。しかしアキラ夫婦もやはり主の奇跡的な恵みと愛の執着液として生きようとはしませんでした。18節から19節前半を見てみましょう。パウロはなおしばらくの間ここに滞在したが、やがて兄弟たちに別れを告げて船でシリア州へ旅立った。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたのでケンクレイアで髪を切った。一行がエフェソに到着したとき、パウロは二人をそこに残して。11節によると、パウロはこの時コリントで1年6ヶ月間滞在しました。言い換えれば、アキラ夫婦はコリントで1年6ヶ月もパウロから深い霊的な感化を受けました。1年6ヶ月が過ぎ、パウロがコリントを去るとき、アキラ夫婦もやはりパウロに同行しました。1年6ヶ月間も基盤を築き上げたコリントの事業拠点を放棄したのでした。コリントを去ったパウロは、自分の出発地のシリア州アンティオキアに戻る途上でエフェソに立ち寄りました。そして彼はエフェソを去りながら自分に同行してきたアキラ夫婦をエフェソにそのまま留まらせました。巨大な都市エフェソで新しいテント市場を開拓するためではありませんでした。福音の未開拓地であるエフェソにアキラ夫婦を主の証人として巻いておくためでした。そしてアキラ夫婦はその証明を見事に果たしました。24節から26節です。さて、アレクサンドリア生まれのユダヤ人で、聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り、正確に教えていたが、ヨハネの洗礼しか知らなかった。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは彼を招いて、もっと正確に神の道を説明した。パウロがエフェソを去った後に、アレクサンドリア出身のアポロという人がエフェソに来てイエス様について証言し始めました。彼は弁論に優れ、旧約聖書には精通していましたが、イエス様については限られた知識しか持っていませんでした。そのような人がイエス様を熱心に伝えるとしたら、むしろ副作用が生まれるかもしれませんでした。そのアポロを招き、神様の福音を正確に説いて説明してあげた人がアキラ夫婦でした。彼らはすでに福音の専門家になっていたのでした。 それ以降、パウロは三次伝道旅行中に再び訪ねたエフェソで、コリントの信徒へ書いた手紙である、コリントの信徒への手紙、16章19節でこんなことを言っています。アジア州の諸教会があなた方によろしくと言っています。アキラとプリスカがその家に集まる教会の人々と共に、主においてあなた方にくれぐれもよろしくとのことです。韓国の聖書では、アキラとプリスカとその家にある教会があなた方にと翻訳されています。この聖句には、アキラの妻の名前がプリスキラではないプリスカと記録されています。しかし、プリスカとプリスキラは、おのおの別人ではなく、プリスカの愛称がプリスキラということです。パウロはコリントの信徒に、アキラ夫婦の家にある教会があなた方に安否を尋ねていると明かしました。エペソに最初に建てられた教会は、アキラ夫婦の家で始められたものでした。アキラ夫婦が自分の家を教会として提供したので可能なことでした。アキラ夫婦はもうこれ以上単なるテント製造業者の夫婦ではありませんでした。テント製造業がこれ以上彼らの人生の目的ではなかったという意味です。さらに、パウロは三次伝道旅行が終わる頃、コリントでローマの信徒に書き送ったローマ書で次のように証言しています。ローマの信徒への手紙16章3節です。キリストイエスに結ばれて私の協力者となっているプリスカとアキラによろしく。パウロはアキラ夫婦を自分の協力者と呼んでいます。アキラ夫婦が偉大な使徒パウロのような位置づけになっていることを意味します。そしてパウロがローマにいるクリスチャンにアキラ夫婦によろしく伝えるよう頼んだのは、アキラ夫婦がその時追放されていたローマに再び戻り、そこで暮らしていたことを意味します。パウロがローマにいる不特定多数のクリスチャンに、自分の協力者のアキラ夫婦によろしく伝えるよう、ように頼んだ理由をパウロ自ら明かしています。ローマの信徒への手紙16章4節です。命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに、私だけでなく、異邦人のすべての教会が感謝しています。コリントでも、エフェソでも、パウロを殺そうとする群れがいました。しかしその度に、アキラとプリスキラは、自分の命も顧みず危険を感受しながら、パウロを守り、保護しました。ローマの信徒への手紙16章5節前半です。また彼らの家に集まる教会の人々にもよろしく伝えてください。韓国語では家にある教会にもよろしくとなっています。アキラとプリスキラがユダヤ人に対する追放令を下したクラディウス皇帝が死亡した後に再びローマに帰還したことは、テント製造業者として失った昔の基盤を再構築するためではありませんでした。帝国の首都ローマでも自分たちの家を教会に提供するためでした。アキラ夫婦は外見上は変わりのないテント製造業者でしたが、実際はテント製造を手段として至るところで主の恵みと愛を流し送る主の通路に変貌していました。そのアキラ夫婦がやはり主の通路だった使徒パウロの協力者として、その名前が数度記録されたのは少しもおかしなことではありませんでした。 ここで私たちが注目すべき事実があります。昔ユダヤ人が名前を記録する場合、名前の順序はどのような意味であれ序列を意味しました。したがって名前が先に記録されている人が、その後ろに名前が出てくる人に比べて年が上であったり、職責が高かったり、より重要な人であると決まっていました。驚くことには、聖書がアキラとプリスキラ夫婦の名前を続けて記録するとき、夫のアキラの名前を先に記録した場合がたった一箇所の聖句でしかないのに反して、妻プリスカの名前、あるいは彼女の愛称であるプリスキラを先に記録した聖句は4箇所もあります。これは至極異例的なことです。当時家父長的なユダヤ社会の中で、夫の名前が妻の名前より必ず前に来るのは、いかなる人もひっくり返すことのできない社会的慣習でした。いわゆる民主社会を形成している今日でも、先進国ですら夫の名前が妻の名前より先に来る慣習が通用していないでしょうか。しかし2000年前の聖書には、妻プリスキラの名前が夫アキラの名前の前に記録されています。妻プリスキラの信仰心が夫アキラの信仰心より一層抜きん出ていたことを表すためでした。コリントでパウロに出会ったアキラとプリスキラが、パウロに従って福音の未開拓地であるエフェソに移り、自分の家を教会として提供したのも、その後帝国の首都ローマに帰還して、そこでも家庭教会を起こしたのも、そしてその夫婦が危険にさらされたパウロを守るために自分たちの命さえかけたのも、すべてプリスキラの主導で成し遂げられたのでした。そうだからといって夫アキラは取るに足りない人であったわけではありません。アキラは主の通路として自分より前を行くプリスキラを恨んだり制止するどころか、自分より霊的に先を行く妻を毎時にわたって積極的に助けました。アキラもまた主の奇跡的な恵みと愛の執着駅ではなく、通路として生きていく人だったので可能なことでした。10週間にわたって進められる成熟者クラスの勉強をしながら、成熟者クラスの講義内容をすべて忘れても、一つの事実だけは必ず心の中に刻んで生きていかなければならないと申し上げたことがあります。すなわち X の人生です。クリスチャンの人生を英語のアルファベットの中で一文字で表現するなら、大文字の X になると申し上げました。大文字の X は2つの斜線が掛け合わさって形作られていますが、真ん中の交差した点を中心にして、上の線と下の線の長さが正確に一致します。もしその長さが一致しないならば、それは正常な X ではありません。 X の真ん中の交差する点はまさに自分自身です。自分が神様を愛すならば、いいえ、私が神様の恵みと愛をまとったならば、 自分がまとった恵みと愛の長さだけ人を愛さなければなりません。言い換えれば、神様の恵みと愛の終着駅ではなく、通路にならねばなりません。それがまさにクリスチャンが追求せねばならない X の人生です。キリストを意味するギリシャ語、クリストスの一番目の文字がギリシャ語のアルファベットでキ、英語の大文字で X です。それでクリスチャンが聖書の勉強をしながらキリストを X と表記する理由がここにあります。イエス・キリストはどんなお方だったでしょうか。人間の体をまとってこの地に来られましたが、父なる神様がそのお方の中で完全にお働きになられる神様の恵みと愛を完全にまとっていらっしゃいました。しかしイエス・キリストはその恵みと愛をご自身一人が享受する終着駅として生きていきませんでした。その恵みと愛の通路になるために人間の罪の代価を代わりに払う十字架の捧げ物になられました。このお方が X の人生を生きられたのです。それゆえどんな人も X の人生を生きなくてはクリストスの弟子ではありえません。聖書の精神も、主の祈りと、十回の精神も、すべて X の人生にあると申し上げました。クリスチャンの人生の出発も、過程も、目的も、すべてキリストを手本にした X の人生にあるのです。パウロとアキラ夫婦が主の恵みと愛の通路として生きたということもまた、彼らが X の人生を生きたという意味です。そうだとすれば、クリスチャンの X の人生はどこから具現されるべきでしょうか。言うまでもなく、家庭から具現されなければいけません。最も近くにいる自分のそばの家族に主の恵みと愛を流し送る通路になれずして、この世の誰のために X の人生をちゃんと生きれるでしょうか。パウロは自分の肉親のためならば自分は恨まれても良いとさえ言うほど自分の血族を愛しました。そんなパウロであったので、出会うすべての人のために X の人生で生き通せました。アキラの家庭が主の通路として使われたのも、夫であるアキラと妻であるプリスキラがお互いに相手のために X の人生を生きたからです。もしそうしなかったなら、その昔男性中心のユダヤ人社会で霊性の深い妻プリスキラが夫であるアキラより先を走っていくこともできなかったでしょうし、夫であるアキラが自分より先を行く妻プリスキラを後押ししてあげることもなかったでしょう。そのアキラとプリスキラ夫婦に両親と子供がいたならば、彼らのためにも同じく X の人生を生きただろうことは言うまでもないのではないでしょうか。先日4月10日には新信者クラス第10個クリスチャンの家庭生活の画像講義がありました。講義の内容の中に10回の第5番、あなたの父母を敬えと関連した内容があります。韓国語敬うと翻訳されたギリシャ語動詞カバドは本来思いという意味です。それゆえ両親を敬うということは両親の人生の重さを尊重することを意味します。両親と子供の年の差ほど子供より 先に人生の道を歩んできた両親には、子供が到底真似のできない人生の重さがあります。その人生の重さを軽く思ったり、認めないとしたら、子供に老いた両親は重荷であるだけです。しかし、両親の人生の重さを尊重するならば、老いてお金もなく病んだ両親でも、人生の尊い先生になります。そのような新信者クラスの画像講義があった翌日の夜、50代初めの女性信徒からメールを受け取りました。その中のメールの一部を当事者の許可のもとにお読みいたします。私は昨日そして今日非常に絶妙なる種の摂理を経験しました。昨日新信者クラスの講義で敬うということはカバド、思いという意味という牧師先生のお話が私の胸に深く響きました。尊敬できなくても愛せなくても敬いなさいという牧師先生のお話、私は父を尊敬できませんでした。母を辛くしたからでもあり、情緒的に私と密着した母親の感情が私にそのまま残っているからでもあったようです。それで高校を装った義務を尽くしながらも、いつも在籍感に悩まされてきました。相談学校の課程を勉強しながら、父親が憎くなり、私の心が非常に辛い時期でした。ところが今日突然父が平素をよく気もしない私の家へ来られました。最近携帯電話を変えたが、カートークができないから直してほしいと来られたのです。本当に久しぶりに父親と二人でお茶を飲みながら対話を交わしました。それでなくても今や父と、のしこりを解く時が来たという思いがありました。父は今年82歳です。私を育てた頃の話から父の幼児期まで話に花を咲かせながら天真爛漫に笑われるし、亡くなった母の話には私と一緒に胸が詰まり目頭が赤くなりもしました。ところが父の襟首が私の目にパッと入ってきました。幾層にもシワが寄り、ワイシャツの襟に垂れている父の襟首。老いて力なくだらりと垂れたシワ。まさにそのシワがカバド、思いということそのものなんだ。生きてきた父親の82年の重さがまさにこれなのだ。その人生の疲れを、その弱さを、それゆえ神々しまでのそのシワを、敬わなければならないのだ。私は父と昼食を取りながら心の中でおえつを飲み込みました。涙を見せぬようかみしめ、ご飯と一緒に飲み込みました。そしてこのように考えました。そう、この80歳の老人に私が何を問い詰め、何を許し、何をさらに望むということなのか。許そう、いや、私がまず神様に許されよう。イエス様がすでに許されたことを、私が今になって私の父を、私を育て、食べさせ、着させて、勉強させるために犠牲になられた父の人生をどうして判断できるだろうか。なぜよりによって今日、父の携帯電話のカートークに問題が起こったのでしょう。なぜ今日父に必ず携帯電話で写真を送る事情ができたのでしょう。なぜ私は朝の黙想の時間に父親を思い浮かべながら、カバド、敬う、思いという主題を深く考えていたのでしょう。私が行くと言っても、あえて父親が私の家へ来て、結果的にこのような絶妙なタイミングで出会いを作ってくださり、治癒の時間を持たせてくださった神様の摂理で ではなかったならば、可能ではなかった出来事という思いがします。父のシワになった襟首をかすめる風の中で、シワくちゃになったシャツを手入れし、襟を正してあげながら、お父さん、うんと笑って愛し合いながら生きてくださいと申し上げて、エスカレーターの下へ消えていく父の後ろ姿を眺めました。私たちはこの次一緒に天国へ行かなければならないですよ。この言葉は次の機会に申し上げることを期しながら、牧師先生、新信者クラスで学んだ通りに今父を愛するよう頑張ります。そうすれば本当に愛せるようになるのではないでしょうか。両親を敬うべき5つの理由をもう一度繰り返して思いながら、このように大切な真理を教えてくださった主に心から感謝申し上げます。両親を敬うべき5つの理由。1番、両親は見えない神様の目に見える代理人であるからである。2番、私たちの生命が両親を通じてきたからである。3番、私たちが両親によって養育されたからである。4番、尊敬は理解と愛を生むからである。愛さなくても両親の人生の重さを尊重してみると、両親を理解できるようになり、理解すると結局は愛すことになる。5番、まいた通りに収穫されるからである。両親を敬った人が自分の子供からも敬われる。自分を産んでくださった父親との関係が完全に塞がっていたこの信徒のお方の場合、クリスチャンとして生きるべき通路の一部分が今まで詰まっていたわけです。水道のパイプを考えてみましょう。いくら新しいパイプだとしても、部分的に詰まっていると水の流れが円滑であり得るでしょうか。父親との関係によって通路の一部分が詰まっていたとしたら、誰にでもどうやって主の恵みと愛をうまく流し送れるでしょうか。しかし今回、塞がっていた父親との関係が回復しながら、この信徒の方は今や主の恵みと愛をちゃんと流し送る主の正しい通路になりました。父親のために X の人生を生きることになったこの方は、今や世の中に向かっても正しい X の人生を生きられることでしょう。主の通路、すなわち X の人生を生きようとする人に、 X の主体であるイエス・キリストがさらに大きな恵みと愛で共にしてくださるからです。今日は家庭手術です。私たちの家庭は偶然に成り立ったのではありません。神様は私たちの家庭を成り立たせるために、時間と空間を超越して途方もない歴史的事件を演出なさいました。海辺の砂よりさらにたくさんの人々の中から一人の男と一人の女が出会い、家庭を作り子供を産み、その子供が再び自分の連れ合いに出会い家庭を作るということは、それ自体が奇跡というほかないのではないでしょうか。私たちの家庭が主の奇跡的な恵みと愛の結果であることを信じるならば、私たちは何より私たちの家族をイエス・キリストの中でしっかりと愛する主の通路にならなければなりません。まず家族たちのために X の人生を今から生きなければなりません。そんな人がパウロのようにギリシャ人であれ、未開の人であれ、知恵のある人であれ、愚かな人であれ、何人を問わず全ての人のためにでも X の人生を生きられます。そのような人の家庭がアキラとプリスキラ夫婦の家庭のように、この暗い時代のための小さな教会として光を発することができます。 人を創造なされた神様が、家庭を通じて人を生まれさせ、家庭の中で人を養わせるようになさった理由がここにあります。お祈りいたしましょう。人生の道を先に歩んでこられた両親の人生の重さを尊重することができる信仰の子供にならせてください。年を取り、真理に従ってきた自分の人生の重さで子供たちを支える枝になってあげる信仰の両親として生きさせてください。イエス・キリストの中で夫と妻が本当に一つの体を成して一つの人生を生きる信仰の夫婦にならせてください。一つの血を分けた兄弟姉妹を愛さずして隣人を愛するということは嘘に過ぎないことを忘れない信仰の兄弟姉妹にならせてください。私たちがまず私たちの家庭を愛する主の通路になることで、パウロのようにギリシャ人であれ、未開の人であれ、知恵の人のある人であれ、愚かな人であれ、すべての人を愛する愛の債務者として生きていかせてください。私たちが私たちの家庭のためにまず X の人生を生きることで、私たちの家庭がアキラとプリスキラの家庭のようにこの世の中に向かって生命と愛と真理の光を発する小さな教会にならせてください。そのような家庭が集まった私たちの社会が健康な社会となりますように、イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。